はい、それではですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、問われているのは、P が L の申し出に応じなかったことの適法性ということですよね。で、これについて、A が成人であって、すでに自白していた場合と比較しなさいということですから、まあ、2つの場合についてね、検討させるということになるでしょう。で、まずこの L の申し出というのは何なのかということですけど、そもそもこの L というのはね、A の弁護人ということですよね。で、この L はですね、A に対して、即時の接見ですね。これさせてほしいということで、で、この検察官の P に対して申し出を行っているんですね。で、問題はそれが行われた場所なんですけれども、これはですね、A が送致されている地方検察庁の庁舎ということになります。で、これに対して P は、その地方検察庁の庁舎ではですね、接見設備がある部屋が存在しないということ。あとは、その1時間40分後に A の取り調べを控えていると。まあ、そんなにすぐでもないのかなということになりますけどね。まあ、その1時間40分という時間をどう見るかっていうのはありますけれども、まあ、その後にですね、取り調べを控えている、まあ、そういう予定があるということで、接見を拒否したということですよね。で、L はですね、立会人がいても構わないというふうな申し出をしているんだけれども、まあ、P はこれに取り合ってないと、応じていないということですよね。はい。で、この P の措置が適法かどうかということになります。で、まあ、接見なんで39条ですね。まあ、ここから検討していくことになるんですけれども、問題はですね、今回はその接見設備がある部屋は存在しないということなんだよね。だからまあ言うなら接見させたくてもさせられないんじゃないのという、そういうところがまず問題になってきます。39条というのは、もともとそのね、接見設備があるということをね、前提にしていると、そう見ることができるかなと思うんですよね。まあ実際、例えば2項なんかを見てもそうだよね。前項の接見または受受については、法令で被告人または被疑者の逃亡、罪証の隠滅、または介護に支障のある物の授受を防ぐために必要な措置を規定することができるというふうにありますけどね。まあ、ここから考えたとしてもですね、やはり、その接見に適した設備があるところ、そこで合わせる、接見させるというところはね、まあ、大前提になっているわけですよね。で、判例も実はそれは認めてまして、ちょっと下線部のところを見ていただきたいんですけども、この下線部ですね、被疑者と弁護人等との接見には、被疑者の防御、罪証隠滅及び介護上の支障の発生の防止の観点から制約があるから、検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、介護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、上記の申し出を拒否したとしても、これを違法ということはできないというふうにありますよね。なので、まあ、その大前提としてね、やはりそういう設備がないとすると、まあ、接見、少なくとも39条が規定するような接見を認めることはできないということになります。まあ、そうすると P の措置は適法かなということになるんだけれども、しかしですね、素材にしたこの平成17年の最高裁の判例はですね、さらに踏み込んだ判事をしたんですよね。これがいわゆる面会接見というふうに言われているものになります。で、そこでその次の下線部のところを見ていただきたいんですけれども、検察官が上記の設備、これはまあ接見に適した設備ということですけどね。まあ、どういう設備なのかっていうのはね、ちょっとね、その下線部と下線部の間のところの判事部分見ていただきたいな、後から見ていただきたいなというふうに思いますけども、まあ、要するに接見に適した設備ということですよね。で、その接見に適した設備がある部屋等が存在しないことを理由として接見の申し出を拒否したにもかかわらず、本件はそうだよね。弁護人等がなお検察庁の調査内における即時の接見を求めている。まあ、そうだよね。今回そういう事例ですよね。立会人がいても構わないというふうに L は言ってますからね。で、そういうふうに弁護人等はなお検察庁の調査内における即時の接見を求め、即時に接見をする必要性が認められると。だから申し出てるだけじゃダメなんですよね。即時の接見を弁護人等が求めてるっていうだけじゃなくて、プラスアルファで即時に接見をする必要性があるというふうに認められなきゃいけません。だからまあ、これは客観的な事情から判断することになるかなと思うんですよね。まあ、その即時の接見というものを認める必要があるのかどうかということでね。で、もし仮にそれが認められた場合、つまり弁護人等が即時の接見を求めていて、かつ即時に接見する必要性があるというような場合は、検察官はどうしなきゃいけないかっていうと、例えば立会人のいる部屋での短時間の接見などのように、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような対応の短時間の接見で、これを面会接見というふうにね、言ったわけですけども、であって、もう良いかどうかについて、弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見になっても差し支えないとの意向を示したときには、面会接見ができるよう特別な配慮をすべき義務があると、まあ、こう言ったわけなんですよね。で、そして、まあ、その次の下線部のところで、捜査に顕著な支障が生じる場合は格別、まあ、だからこの場合はね、拒否してもいいということになるんでしょうけども、そうじゃない限り、検察官が上記のような即時に 接見をする必要性の認められる接見の申し出に対して条件の特別な配慮をすることを怠り、何らの措置を取らなかったときは検察官の当該不作や違法になると、まあ、こういうふうに言ったわけですよね。だからその秘密交通権というような意味での、つまり39条が規定するような、そういうような、ね、接見ではないわけだよね。だけれども、まあ、39条全体の趣旨から解釈した上で、その上でね、今言ったような、まあ、面会接見というね、まあ、ちょっとまあ接見というふうに言っていいのかね、微妙なところですけれども、そういう新しい概念をまあ生み出したということになりますね。で、本件にこれを当てはめていくと、まずね、弁護人は、即時の接見を求めてますよね。で、立ち会人がいてもいいというふうに言ってますから、秘密交通権じゃなくてもいいと、こういうふうに言ってるということだね。で、問題はやっぱりですね、その即時に接見をする必要性があるかどうかということだと思うんですよね。で、これがないんだったら、さっきのような配慮義務というものは発生しないからね。で、これあるのかなということになりますと、今回の問題では、まあ、基本あると考えていいでしょうね。まず、その被疑者 A というのは、これ少年だということになる。まあ、少年ってなったら、まあ、人によると思いますけども、基本的にはその判断能力は成人には劣るということになるだろうと思いますし、あと今回否認事件なんですよね。一貫して否認しているということだから、例えばその防御権、まあ、特に黙秘権だよね。これについてちゃんと教えてあげるとかっていう必要はあるのかなというふうに思いますし、あとはね、交流場所が変更されているというところで、その元気づけようみたいなね、そういうふうな動機もあるわけですよね。今言ったような事情を指摘していただけるといいかなというふうに思いますね。ということで必要性ありと。で、一方で公団はそれとの比較において必要性ちょっと認め難いかなという感じがしますよね。まあ成人ですから判断能力の点で不十分な点は基本はもうないかなというふうになりますし、あとは、まあすでに自白した場合ということですから、まあ黙秘権についてね、まあもちろん全く告知なくて、その教えてあげなくていい、教示しなくていいってわけじゃないでしょうけども、まあ必要性の程度としてはやはりね、前段部分というか、この本文よりはまあ下がるということになるでしょうね。おそらくね。はい。なので、まあちょっとね、具体的な事実関係次第っていうところはあるとは思いますけれども、まあ、前端との比較で言うのであれば必要性は認められないという結論がいいかなと思いますね。なのでこれはまあ違法ではないと。だから前段部分というかね、まあ、この本文の中心部分はこれは違法ということになりますが、一方でまあ後段部分というかね、比較部分に関してはこれは適法と、こういうふうに考えていいかなと思うんですよね。はい。まあ、ちょっとね、マイナーな問題かなと思いますけどね、この面会接見自体はね。はい。じゃあですね、ちょっと回答の方ですね、見ていきたいなと思います。で、まずですね、今回その接見の申し出、これは39条1項に基づくものかなということになりますけども、これを拒否すること自体は違法ではないということをまず論じる必要があるかなと思いますよね。まあ、逃亡とか罪証隠滅とか介護上の支障とかね、様々な問題がありますので、まあ、その接見に適した設備がないのであれば、その申し出を拒否したとしても直ちに違法になるわけではないと、まあ、これは判例も認めているところになりますのでね。なので、まずこれを書いていただくということになると思います。で、今回は接見設備がある部屋はないわけですから、まあ、それを理由にね、申し出を拒否したとしても、それで直ちに違法になるわけではないですよということになります。で、ただ39条全体の、ね、解釈、全体のその趣旨から解釈するというところで、さっき言ったような、ね、配慮義務が導かれるということになりますよね。まあ、それをね、書いていただくわけだけども、ね、まあ、特にね、その本丸になってくるのは、ね、やはりさっき言った、まずその弁護人等がその即時接見を求めていること、それから必要性があること。それから秘密交通権が十分に保障されないような対応の短時間の接見、面会接見であってもいいかどうかについて確認していいというふうに言ったら配慮しなければいけないということになります。まあもちろんその、捜査に、顕著な支障が生じる場合は別ですけどね、そうじゃない限りは配慮しなければいけないということになりますよね、これはね。はい。まあ今言ったところをね、ポイントとして押さえておいていただいて、まあ全部覚えないのはちょっと無理かなと思うんでね、まあ答案ではね、一応その判例を短く書いてるんですけれども、ね、まあそれでも長いんでね、なので、さっき言ったポイントぐらい押さえる。まあ、その、即時の接見を求めていると。弁護人等は、その、拒否されたにもかかわらず、即時の接見を求めている必要性がある。それから、その、秘密交通権が保障されないような対応の接見、面会接見でもあってもいいかどうかについて確認して、弁護人が OK というふうに言っているということですね。あとは、捜査に顕著な支障が認められる場合ではないということね。このぐらい覚えておけば、とりあえず答案もなんとかなるかなというふうに思います。あとは当てはめだよね。さっき言ったように前段後段部分の比較を踏まえながら論じていくということになりますよね。で、前段部分に関して言えば、まあ、A が少年であるというところ、それから、否認事件であるというところ、あとは、交流場所が変更になっているというところ、まあ、このあたりを指摘していただくということになる。一方で、後段部分に関しては成人であるというところ、すでに自白しているというところを比較しながら論じていくと、まあ、こういうことになりますよね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。